日渡市建設プレゼンツ With the Happy Life、 毎月1回いろんな方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしております。今回はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、皆様こんにちは、今里トンテントン祭り、実行委員会実行委員長の勝木隆夫でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。勝木さんは、実行委員に入って、今どれぐらい、
そうですね、私も高校卒業してからですね、ちょっと就職をしていた関係上、13年ほど前に戻ってきましたけども、それからですね、トンテントンの、執行部というんですかね、そういったところに関わるようになったのはですね、
じゃあもう13年間、じゃあいろんな方と一緒に組んで、
13年間と言いましても、高校卒業しまして、今里にはいなかったんですけども、その中で、祭りの時には、
帰ってきて、
その日はお休みを取りまして戻ってきたところです。
この今里トンテントン祭りなんですけれども、もう歴史もかなり古いんですよね。
そうですね、江戸時代からというふうに言われております。
江戸時代からのお祭りなんですね。
もともとはですね、今里の奥んちということで9月の19日とかですね、それから時代の中でともに、日にちが変わっていったっていう中で、現在は10月の第3の金土日という形で、行われてます。日程は変わりますけども、9日って奥んちぐらいですから、大祭というのはですね、10月の19日に大祭は行われてます。
で、今年3年ぶりのコロナ禍を経て、
そうなんですよ、もう待ちに待ったというような感じでですね当然参加するものも神輿の担ぎ手も確か喜んでますけども、やはりそれをね、町の方楽しみにされてるんじゃないかなと思います。
今年の日程が10月の21日、22日、23日の3日間、
3日間ですね、
今里のトンテントン祭りが行われる、ということですけど、これまずちょっと私も存じ上げないんですが、トンテントンってすごいちょっと可愛らしい響きですよね。これどこから来てる、
この町ですね、太鼓がございまして、2基の神輿があってですね、通常の屋根のある鳥居の乗ったお神輿さんと、もう1基は5色の座布団が乗せられた、だんじりというのがございます、このだんじりの矢倉の中に、太鼓を据えまして、太鼓打ちの1人、オーケストラの指揮者と一緒ですね、太鼓でトンテントンと打ち鳴らす、その太鼓の響きがトンテントン祭りと言われるようになった言われとなってます。
なるほど、じゃあこの太鼓のトンテントンに合わせて、お祭りならではの見どころみたいなところがあるんでしょうか。
そうですね、通常おみこしがね、道行き市内の各地区を回るんですけども、まずは白みこし赤みこしってきらびやかなおみこしさんが神様を乗せて、地域の五穀豊穣、それから地域の安寧、今年は特にコロナ退散の願いを込めて、巡行します。地域を神様がずっと通っていただいたんで、そのお礼の意味を込めて、今度は氏子の皆さんが神輿をぶつけ合う合戦を行いますね。本当全国でね、お神輿さんをぶつけ合うっていうのは本当数えるほどじゃないかなと思います。そして今里のトンテントン祭りの特徴としまして、その担ぎ上げた神輿を共にぶつけ合いながら、空中戦ですね、
すごいですね、
この辺がちょっと特徴ではないかなというところで、全国三大喧嘩祭りの一つとも言われるぐらいちょっと激しめの祭りです。
もうこうクライマックスのこう空中戦に関しては、本当にちょっと荒々しい感じのちょっと雰囲気ですよね。
なんといってもこのお祭りのクライマックス、最終はですね、このおみこしさん共に組み合わせながら、もろとも伊万里川へ担ぎ落とすという、これは全国に類例を見ない、
いやすごい
お祭りかと思います。
川に落とし込むってことですよね。
そうです、担いだままっていうかですね、こうただ単に落とすんじゃなくて、両方の神輿がこう
押し合いながらってことですね、
押し合いながらこう三角に組み合ったまま落とすというのが特徴ですね。
これだって勝木さん、神輿もめちゃめちゃ大きくてめちゃめちゃ重いんですよね。
だいたい500キロ、片一方500キロ。で、座布団乗った方が450キロ。というのは、一人人間が乗りますので、太鼓を叩く人が。というので、500、500ということで、 500キロ500キロということでバランスが取れるということですね。みそぎ神事ということで、うん、その年の汚れを落とすこともあるんですけども、もう一つには2期が落ちるんで、
はい、
それを上げる競い合う。でその中で荒みこしっていう鳥のついた方のみこしが先に上がれば来年は豊作だよ、
うん、
そしてまただんじりが先に上がれば豊漁ですよというふうに言われてます。
なるほど。じゃあ、うん、本当に引き上げるまでがまた神事ってことですね、
う
ん、
そうですね。
は
あ、まあ、ただ落とすだけじゃなくて、はい、そこからがまた一つの醍醐味。なかなかこれがね、
いやだって500キロですから
上がらないんですよ。
そうですよね。
座布団の方とかは若干の水を吸いますよね、
うんうんうんうん、
やっぱりその500キロにプラスアルファ。
そうですよね、重みもまた加算されてってことですよね、
重みもあるし、当然上げるためにね、人も落ちるわけですね、川の中に、うん、下足はね、
そうですね、不安定なところってこと
ですよね。若干捕まっていかないとですね。
そっか、川の中ですからね。
なかなかその辺のバランスも難しいところで
ですね、うん、このじゃあクライマックスがまあ23日、
23日のだいたい夕刻ですね、日が暮れてから伊万里川の川落とし合戦特設会場というのがもうありますので、そこで毎年行われてます。
はい、これもどなたでもご覧いただけるんですよね。
はい、もう観覧自由になっております。今年はもう規制なしで、はい、準備を進めてます。これを機にですね、伊万里以外の方もですね、来ていただけたらなという思いもみんな持っております。
伊万里トンテントン祭り、はい、皆さんにね、多くの方にご覧いただきたいなと思いますし、そうですね、またじゃあこれからちょっと私が考えることといったら、お祭りについて考えることっていったらどういったことがあるでしょうか。
そうですね、やっぱり伊万里もね、少子高齢化っていう波がですね、押し寄せる部分がありまして、なかなかその後継者っていうのが集まりにくい状況にあります、ね、一生懸命祭り好きな子どもでもやっぱりどうしてもね、高校卒業すると学校に行ったり就職したりという形で、まあ、しかしながら実はですね、今日もですね、朝から小学校に行きまして、
はい、
こう4年生を対象におくんち学習会なるものをその実行委員会のメンバーで行ってきたところです、
うん、
祭りに携わっている人からのお話を聞くっていうことが子どもたちにとっては非常に新鮮というかですね、ものすごく今日も一生懸命ノートを取りながら、そしてまた一生懸命質問をして、ね、2軒目には体育館でミニみこしで担いで回るという体験をされてですね、うん、ものすごく子どもたちも喜んで、なんかこのコロナ禍、まあ、距離を置きながら元気な声で掛け声をかけている姿を見るとですね、なんか頼もしいものを感じますよね、将来が楽しみで ね、
ねえ、でももうこれからもまたね、そういったこう学校をいろいろと回って、伊万里のトンテントン祭りのことを、
はい、
まあ、伝承していく、でそれを聞いたお子さんたちがまた今度の、これからまた担ぎ手になっていくっていうのが、
そうですね、
嬉しいですね、
まあ、本当担ぎ手になってもほしいし、ふるさと伊万里っていうところにね、ぜひまた帰ってきてほしいし、なかなかね、もう今の時代帰ってくる人がね、少なくなりつつあるんですけども、やっぱそういった心の中に、ふるさとにはこういったお祭りがあるよっていうところもですね、記憶に残していって、で帰ってきてくれたらなという願いも込めてます。
はい、ぜひですね、皆さんもよかったらね、この10月21、22、23、行われます伊万里トンテントン祭り、
はい、
お越しいただきたいなと思います。さらに、このトンテントン祭りに合わせて、伊万里秋祭りも同時開催されるんですよね。
はい、伊万里秋祭り振興会というところが主催する伊万里秋祭りっていうのも開催されます。ステージイベントにはいろんな伊万里出身のゲストの皆さんとかですね、各企業さんの団体さんの総踊り、これも見応えがあるのかなと思います。それから子どもたちの創作みこし、わっしょいパレード、そういったのが置かれて、今年はあとね、カラオケトンテントンとかですね、いろいろ計画がされているようでございます。
はい、まあ、ふるさとね、伊万里のことをもう本当こういうのか愛する皆さんたちで一緒にね、ずっと守り続けている伊万里トンテントン祭り、
はい、
ぜひまた多くの皆さんにも、
そうですね、
一度見ていただいて、
ぜひ一度ね、伊万里もね、こういったお祭りがあるんだよということで、当然これからいろんな形で SNS とまた発信されると思いますので、うん、もうぜひ足を運んで記憶に留めていただければなと思います。それとあと伊万里にはですね、美味しいグルメもたくさんございますので、うん、ぜひ伊万里に足を運んでいただければと思います。
はい、ぜひ伊万里トンテントン祭り、また秋祭り、伊万里秋祭りも同時開催されますの で、
そうです、ね、
皆さんぜひお越しください。じゃあ本番まで、
はい、
勝木さんも頑張ってください。
はい、もう本当皆さんと共に楽しんでいって、そしてその思いが 市民の皆さんに伝わればなというところでいっぱいです。
はい、今日のこの時間は伊万里トンテントン祭りご振興祭実行委員会で実行委員長であります勝木隆夫さんにお話をお伺いしました。勝木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。